今日与えられました御言葉は、安息日をめぐって主イエスと律法学者やファリサイ派の人たちとの緊迫したやり取りであります。そもそもその安息日とは一体何か、私たちとは縁のないものであるかのように思えますが、今毎週日曜日仕事を休んで休日となっている私たちの社会でありますけれども、この日曜日がお休みになっているのも、ずっとそれを手繰っていきますと、この安息日に行き当たることになります。旧新約聖書の一番最初のところを開けますと、神様が天地創造をなさった記事が出てまいります。その中で6日間かけて世界が作られ、それが完成した後、7日目に神が安息されたと記されています。今日の出エジプト記の20章にあります十戒の戒めの中でも、そこのところがいわば引用されるような形で記されているわけです。安息日の由来は、神が天地創造をなさったその7日目に休まれたからということになります。安息というものは、休んじて息をする、文字通り取ればそういうことでありますが、ただ疲れを癒すために休むという意味ではありません。神が世界を作られたときに、聖書には世界は極めて良かったと言われています。6日間かけて世界を作り、神様が疲れ果てて休んだなんて書いてないわけです。できた世界は極めて良かった、そうあるのです。完成された世界、それはいわば神の祝福に満たされていたのです。神が安息なさって、その日を安息日として私たちに与えられました。それはその安息日がまさに完璧な、極めて良い神の祝福への招きであり、神の祝福に預かる日として与えられたということなのです。ですからこの安息の日に皆で集まり礼拝を守ったのです。7日目というのはいつかといえば、実は土曜日です。一週間は日曜日から始まります。もう皆さんは2011年度のご自分の手帳を持っておられるかもしれません。日本ですと4月から3月までの年度で大体動きますので、ビジネス手帳にしても、まあ1月始まりもありますけれども、多くは4月始まりで一巡りいたします。書店に行きますと、いろいろな手帳のスタイルがあって、月曜日から始まって週末の土日が尻尾の方に来る、そういうものが多くを占めています。日曜日が一週間のスタートだ、初めの日だ、日月火水木金、そして土曜日が最後になるという形をとっているのは実はとても少ないのです。聖書では週の初めの日は日曜日です。日月火水木金と6日間かけて世界は作られ、7日目の土曜日に神は安息をされ、土曜日が安息日となるのです。 しかし今私たちは日曜日に仕事を休んで、それこそ休息し礼拝をしています。それはまさしく今日の御言葉にありましたように、安息日の主であるイエス・キリストが、死に勝利して復活された日である日曜日こそが究極の安息の日として、日曜日に休んで礼拝をするようになったのです。当然のことですが、ユダヤ教の人々はもちろん今でも土曜日に休みを取って、そこで礼拝を守っております。キリスト教の中でもこの安息日の定めを守ろうとして、やはり土曜日に礼拝を守る教派もあります。しかし教会の長い歴史の中で、日曜日がイエス・キリストによって本当に私たちの安息のもたらされた日として、日曜日をいわば休み礼拝を守るようになっています。今日の出エジプト記の20章、当の戒め10回と言われるものの第4番目に、安息日を心に留め、これを聖別せよとあります。創世記の記事でも、神はこの日を聖別されたとあります。聖別すると言いますと、何かお清めの塩を振りかけたり、聖水のようなものを振りかけて、この汚れを払うとか、そういう意味のこの清さをイメージする人がいるかもしれませんが、実は聖別するというのは、特別に取り分けておくという言葉なのです。安息日を聖別しなさいということは、他の6日間の労働して働いている日々とは別に、その安息日の1日は別なところに取り分けておくのです。ケーキをワンホール買ってきたとしても、その何分の1かを切って、これは特別だと言って取って別なお皿に置いて別な棚にしまっておく。大きい方のそのホールを家族や子供たちが来て自由に切ってどんどん食べていっても、取り分けて特別に取っていた方は手をつけちゃいけない。ある意味では特別に取り分けた、聖別したというのと同じことになるのです。日曜日を聖別するとすると、月火水木金土と一生懸命働きますが、どうしてもその中で仕事が押して押して押してはみ出していくことがあります。学校の勉強でもそうだと思います。試験のための準備を一生懸命しますけれども、どうしても追いつかないで溢れてしまいますね。そういう時に、この頭の中に、こう四角いブロックを並べていってほしいのですが、そこにこうマスでいいです。マスのようになっていて、そこに仕事という水がどんどんどんどん注ぎ込まれていって溢れていくときに、お隣の月曜日や火曜日に流れ込んでいくわけです。火曜日や水曜日に、そしてどんどんどんどん先送り先送りして、もし行ったとした場合、土曜日まで来たその仕事という水は次どこに溢れていくかというと、日曜日のマスはその横についてないわけです。別なところに外してあるので、そこに日曜日の方に流れ込まず、土曜日の次に待っているのは月曜日なんですね。ですから土曜日に溢れたものは、月曜日に本当なら聖別するなら流れ込んでいくはずなのです。聖別する、 別に取り分けておくということです。だから、他の日の仕事がそこに来ない。労働しないというのも、そういうことなのです。別枠に取ってある。それは、安息のためだと言われているわけです。神様の祝福に預かる日として、特別に取り分けて、取っておく日なのだ。そう言われています。何のために取っておくのか。神様の祝福をいただき、そしてそれに応えて、神を褒めたたえ、自分自身を神の御手に委ねて、捧げるという礼拝をするためです。6日間、いわゆるシャバの世界で、一生懸命働いたり、学校で学んだりします。その間、いろいろなことに悩んでみたり、人間関係で苦しんでみたり、人の悪意や罪に巻き込まれて、苦しめられたり、傷んだり、悲しむこともある。自分の中にある愚かさゆえに誘惑に負けて、泥沼にはまり込んでしまったりと、罪ゆえの様々なストレスを抱え、傷を負ったりいたします。そして、心から休まることができずに、駆け足で過ごしてしまい、立ち止まって自分自身を振り返るようなことさえもできないことが多いものです。安息というのは、確かにそのように生きることに疲れてしまったとき、無条件に休みたいと願うものです。安息を奪い取る罪に対して、イエス・キリストは次のように言われます。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。と。そこにある休みというのは、罪の重荷、罪の負い目から解放される、喜びに満ちた安息です。罪の許しの宣言をいただき、私がいつも共にいるという声を聞き、自分は神に見捨てられるようなものではなくて、神の宝の民として、生かされているのだということを知る安息です。天地創造の時に極めて良かったと言われるあの祝福をいただく安息がイエス・キリストによって与えられるのです。ただし、いただきっぱなしではありません。そのいただいた祝福に本当なら応えないではおられなくするものをいただくわけです。とてつもない恩恵を受けたものとして、受けて平然とそのままでいることは到底できない。何とかしてそれに応えたいという気持ちがおのずと湧き上がってくるようなものを受けるわけです。どう応えていけばいいのかといえば、心から主を賛美することと、自分のすべてを主に委ねて捧げていくことです。献身という、献金の献に、身という体の献身という言葉がありますが、神に己の身を捧げるということです。それは、牧師や司祭や修道士のように、そういう聖職者になるという狭い意味ではなくて、すべての人が主よりいただいた十字架の救いに応えて、それぞれの職業や立場や持ち場において、自分のすべてを捧げて主に応えていこうとすることです。献金の時に、献金の祈りの中でこれは感謝と献身の印ですと祈ります。今日から始まる新しい一週間、自分の歩みというのは神様に自分を捧げる歩みだ。その印なのです。 献金は、安息をいただく礼拝は、ありがたい恩恵をただいただくだけではなくて、献身ということが実は伴っている。身を捧げる。それは主に仕えていく人生を、安息の場である礼拝から歩み始めるということです。どうしようもない職場の中で生きなくてはいけない場合もあるかもしれない。もうこんがらがってしまった人間の関係の中で生きなければならないことがあるかもしれない。がしかしそこに自分がいただいた恵みに応えて身を捧げるというときに、何とかして主の御心にかなう生き方をそこにしようとすることになるはずです。うまくいかないこともたびたびです。何度挫折しても、何度失敗しても、それでも主はこの安息へと招いてくださり、十字架の尽きることのない許しをもって祝福し、生かしてくださる。何時の罪許されたり、そう宣言して罪の縄目から解き放ってくださる。そして、新しい献身の一歩を踏み出すのです。なお困難が待ち受けている。自分の持ち場へ。私があなたといつも共にいるとの約束をいただき信じて、まるで信仰の帯を締め直すようにして、背筋を伸ばして新しい歩みをもう一歩踏み出していくわけであります。安息というものは、そういうものです。今日の出来事のうち、最初のものは弟子たちにとってはごくごく些細な何でもないことだときっと思っていたでしょう。誰だっていつもそこら辺でやってるはずだと。麦畑を通っているとき、弟子たちはその畑の脇で麦の方を手でつまみ取り、手の中でこうやって揉んで、揉み殻をふっと飛ばして、その麦をポリポリ食べるわけです。別にそれは立法に照らしても人のものを盗んだとか勝手に食べたというものではなく許される行為でした。しかし食べたその日は安息日であった。弟子たちが麦の方を摘み手で揉んで食べたということが安息日にしてはいけないことをしていることだと非難されたわけです。何かといえば、麦の穂を摘んでいくということは、収穫する作業、労働とみなされ、手でこうやって揉んで、揉み殻を外して取っていくというのは、脱穀する作業や労働をしているというふうにされたわけです。どちらも労働にあたり、安息日にしてはいけないことになっているのだ。バカみたいな話です。あまりにも無理なこじつけとしか言えません。しかし、この時代、私たちから見ればバカバカしいようなほどに、こと細かに、安息日の規定が定められておりました。あまりにも無理なこじつけとしか思えません。こと神の戒めだ。神から与えられた尊い律法だ。だからこれはきっちり厳格に守らなくてはいけない。何がしてはいいことか。何はしてはいけないことか。厳密にそれを定めようとして言ったわけですが、今日のこの穂を取ることだけがもう収穫の労働だ。手の中でちょっとだけ揉んでいって、揉み殻を取ることが 脱穀の作業をしているようなことだなんて、拡大解釈にも程があると今だったら言われるでしょう。そこのところを反論するかと思いきや、主はそうではありませんでした。昔ダビデが祭司しか食べられないはずの備えのパンをダビデも共の者たちも共に食べたではないか、そう言われて人の子は安息日の主であると宣言されたのです。何か話が噛み合っていないようです。弟子たちがやったことは律法違反になるのかならないのか、自分は人の子というのは主イエスが自分のことを言うときの言い方ですから、自分は安息日の主だそう宣言しているわけですが、自分は安息日の主だから超法規的なことをしてもいいのだ、あのダビデのように超法規的なことをしてもいいんだと言っているんでしょうか。聖書の話というのはしばしばうまく話が噛み合ってないことが多いのですが、何かここもそのように思えてなりません。私は安息日の主だと言われる言葉、これは超法規的なことをしてもいいというその根拠を言っているのか、決してそうではないわけです。人からこの安息を奪い取る罪、それは安息を与える神から人を引き離し断絶させていきます。神の御前に進み出て無条件に与えられる祝福をいただき、そしてそれに応えて身を捧げていく、そのための恵みの戒めであった安息日の規定を人を裁く道具にしか使っていない、神の義とか神の正しさを身に帯びていると錯覚していつの間にか神になり変わって、この安息日の規定をもって人を裁いていく、裁くことによって自分の正しさを確かめ、自分はこれでいいのだと自負していくのです。人を攻撃し人を裁くことによって自分を保っていこうとする生き方、そうしないと不安に駆られ脅迫観念にとらわれてしまう、無自覚なうちにです。本来神から賜った尊い恵み深い安息日の戒めをこのように人をバッサバッサと切り倒し裁いていく武器にしてしまう、そういう罪に対して主イエスはまるで挑みかかるかのような姿勢をここに示しています。今日の後半の手の苗た人を癒される奇跡も、敵対する律法学者やファリサイ派の人たちがやはりこの尊い戒めを利用し悪用し、主イエスを訴えて排除しようとしているのに対し真っ向から対決していきます。手の苗ている人にみんなの真ん中に出てきなさい、そう言われてあなたたちに尋ねたいと突きつけるわけです。安息日でに律法で許されているのは善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか滅ぼすことか、多分律法学者やファリサイ派の人の中には答えはあるんです。何かといえば、苗えた手を癒してやることは善だけども、それを安息日にやれば悪だという理屈が、あるいはそういう結論が律法学者の側にはあったと私は思います。なぜならばそれは神の戒めだからだ。私が律法学者の立場ならばきっと心の中でつぶやいていたと思うのです。しかし神の戒めだからと言いながら、それを自分の戒め、自分の道具にしていることに気づかないでいるのです。主はその場にいる人々を ぐるりと見回して、手を伸ばしなさいと言ってその手を癒される。これは当然のことですが、律法学者やファリサイ派の人たちを大いに怒らせたわけです。怒り狂ってイエスを何とかしよう。つまり痛めつけるだけではなくて、殺してしまおうという殺意にまで及ぶ原因となっていったわけです。まるで主自らが、これらの人々の憎悪と敵意と、いや悪意までかきたてて、自分から十字架へと突進していくようにも見えます。しかしまさに、その十字架を通して、主が誠に安息日の主であること、究極の安息を与えるお方であることが明らかにされる。人から安息を奪い、神の御前に出られなくし、神からの祝福を受け取れなくさせ、神の恵みの律法を武器にして人を裁いて何とかして自分を保とうとさせる罪を、十字架をもって許し、なくされる。安息をもたらすやり方というのは、ほふり場に惹かれる子羊のごとく、黙って十字架にかけられていくという仕方で、その安息を実現したというのです。私たちは普通、やはりこの神の律法や戒めを武器にして、戦って、相手をやり込めて、打ち伏して、そしてそういう勝利を得ようとするのですけれども、主イエスはそうでなかった。この悪意と、怒りと殺意をその身に受けて、十字架に釘付けにされながら苦しんで死んでいくことを通して、この罪を身に負い、そして黄泉にまで下られる。しかし三日目によみがえられることをもってして、初めてそこにこの罪にがんじがらめにされている者たちに、その許しと命をもたらしてくださる。何時の罪許されたり、そう復活されて宣言される主こそ、誠の安息日の主なのだと、私たちは知らされていくわけです。ですから、私たちは復活の日である日曜日を、安息の日として仕事を休み、礼拝をする日として歩んできているわけです。今日もこのように十字架のもとに集められ、罪の許しの中に、すなわち主の安息の中に置かれていることを確信して、この恵みに心から応えて、献身していきたいと願うのです。たくさんの後悔があるでしょう。振り払うことができないような思いがいっぱいあるでしょう。しかし、今私たちは十字架のもとに集められています。それは、主イエスがあの十字架で血を流し、命を投げ出して与えてくださる許しという安息を受けよと、招かれているわけです。今本当に祈りながら、心騒ぐこの荒れる海のような心を沈めてくださいと、主に祈る、祈りをしつつ、聖霊の助けを乞い願いながら、私たちはこの安息をしかといただきたいと願うのです。そしてそこから新しく立ち上がる力がおのずと湧き起こってきて、 新しい一歩がきっと踏み出されると確信します。一人一人に主が備えてくださった持ち場持ち場の中に主が伴い助けてくださることを信じ歩み出していきたいと願います。